こんにちは、 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていく番組です。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、編集部急ぎみです。そして林さんはさっき今3人の記者がと言いましたが、今日は違います。ゲストの準レギュラー、
はい、はい、編集部の本橋です。ご無沙汰しております。
はい、今日はこの4人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回の放送が12月12日、はい、もう年末恒例の WWE 恒例の
何ですか、あの顔が似てる人選手権ですか。
そっくりさん、
懐かしいね。そんなこと覚えてる人があ
れ、なんていうんですか、今
コンプライアンス的にできなくなって、
今の時代さ、ちょっとそういう良くないよねみたいな。
あれやりたい、俺はやりたいんだけど
ね。あれルッキズム的なところあるから。
文春ルッキズムじゃ
ない、あれでもともと文春でしょ。
そうなの、
はい、文春のパクリですね。
文春の三浦さんが、ま、真似た、はい、
文春まだやってんのかね。
文春やってんのかな。
文春ちょっと見てみなきゃ、
はい、うん、
で今回は、2023年 WWD 流行番付、
なんか聞き覚えがありますよね。
聞き覚えがある。
え、
某有力紙日経 MJ にそういう企画ありますよね。
今磯君さんが目の前に広げてる、
2023年ヒット商品番付。
まあ、まあ、
別に番付って日経新聞のものじゃなくて相撲協会のもの。
相撲協会のものだ。
もちろんですよ。
相撲協会のもの、すなわち日本国
国技
全体のものなん
で、
ね、
いいんですよ。
誰がやってもいい。
皆さんがそう思うならばやりましょう。
流行語大賞っていろんなジャンルで今やってるじゃない。
やってる。
それと何が違うの。
いや、なんだろう、
それもういいよその話は。いいよ、もう早く中身を。中身
として中身は、名前の通りのファッション業界で流行ったもの、あるいは注目されたもの、ブレイクしたもの、そういったものを番付方式で
いいじゃん
やろうという、この
でやり方
の試み、
やり方としては、みんなが今あのこれなんていうんだっけ、
ポストイットね、
ポストイット、大きめのポストイットにそれぞれみんながこれだっていうのを書いて、これをカルタの今目の前にこう東西横綱大関関脇小結び前頭と書いたところにこうそれぞれの記者が置いて、これはど関脇なんだなんだっていう風にやっていくっていう、
まあ、我々番付横綱審議委員会みたいなもんですよ
ね。ああ審議委員会ね。
内館牧子枠、
内館牧子とか、
ああいいな、
鍋常みたいな感じで、
なるほど。じゃあ議論しながらやっていく、
議論しながら、あのまあちょっといくつもやっていくんで、最初に横綱にしたものがちょっと降格するっていうことも十分にやるんです。最後に決定する。
なんかこうポッドキャストよりこうライブでやった方が面白い感じだよね。これ動かしても分かんないから
見えない企画だ。
まあまあいい
よ、その都度中継してきます。
まあいいです、
はい、
やってもどんどんやっていきましょう、
はい、じゃあ本橋君から。あ、
僕からですか、
うん、やっぱ若者からやらんと。
まずさ、有力なさ、はい、これこそ横綱だろうというものをさ、
お前付箋が手元に見当たらないんだけど大丈夫。
あ、本橋君、はい、あの、はい、ちょっと僕緊急招集された。
さっきみんなで書いてた間何やってたの。
じゃあ磯君さん、
ちょっと私やっちゃうよ、やっちゃうよ、やっちゃうよ。これあれでしょ、東の横綱は
横綱狙い、いいよ、
カーゴパンツでしょ。
あ、じゃあカーゴパンツ、ちょっとさ軽くやっぱさ、言った人が軽く説明はしようか、なんでカーゴパンツなのかみたいな、推しの理由ね、
なんでカーゴパンツなのか。
あ、だなんかそのほら俺みたいな門外漢にはカーゴパンツどこで流行ってたのみたいな人に対して、
はい、
なんでカーゴパンツ、あのなんかこうポイント、
ポイント、
推しポイントっていうの、まあ、どのくらい流行ってたとか。
はい、カーゴパンツは非常に23年の春夏ですかねのトレンドとして、はいはい、ウィメンズのトレンドで浮上いたしました。で、うん、急に浮上した
の、もう割合メディア我々 もう去年の時点から、うん、もうカーゴパンツっていうのは結構もう
押してる、
押してて、
でなんかまあ別にそんなさ、はい、ランウェイで浮上しましたとか言ってもなんやねみたいなご意見は多いと思うんです。
割合ベーシックなアイテムだからね、
まあ、非常にね、はい、GU さんとかで猛烈に売れ、
お
で女の子のトレンドだけどメンズたちも非常によく履いており、で、ね、次の24の春夏の展示会でも引き続きよく出ており、
ほうほう、
でああいう Y2K みたいなところの流れから履いていたりとか、
はいはいはい、
あとはまあなんかこう なんていうんですか、定番再解釈みたいなムードで、カーゴパンツも一つ、ミリタリーウェアの一つですので、そういった流れがあったりとか、あとこう、テクニカルウェアみたいな。
はいはいはいはいはい。なんだっけ、テクニカルウェアのさ、なんか、なんだっけ、なんかはやり、なんか全然名前結局覚えられなかった。
ゴープコアね。だからさすがにゴープコアは今回出してないから。
これゴープコアのトレンドの主力アイテムの一つでもあるんですか、カーゴパンツ。
一番売れたアイテムであることは間違いございません。なるほど、
ゴープコアのね。
いろんなブランドで売れました。
ちなみに、補足なんですけれども、あの渋谷109が毎年2023年トレンド大賞っていう、渋谷109が若者に調査したトレード大賞っていうの発表してるんですけど、そこでもカーゴパンツっていうのはファッション部門の1位でしたね。
ほらほら、
ただなんかどうですか、なんだっけ、本橋君もなんかコメントある補足で、
はい、カーゴパンツに対してですか、はい、そうですね、僕も結構これは横綱級のトレンドなのかなというふうに思っておりまして、結構カーゴパンツといってもそのなんか 面の結構武骨なタイプではなくて、はいはい、もう少しなんかこうサテン地のものだったりとか、そういう
シャカ
シャカ素材とか、
シャカシャカだったり、
結構なん
バリエーションがね、
手を変え品を変えで皆さんちょっとカーゴの武骨な雰囲気を素材とかで中和したりとかして、結構ね、あのロングトレンドになっていきそうな勢いもあり、
なんかマルキューのやつで入ってるってことは若い人もみんな履いてるし、今言ってた本橋君だとまあ30代40代20代から40代ぐらいの、ね、うん、強い女性、うんうんうん、やっぱり強い企業も結構出してた。
そうですね、やっぱ大人ブランドでもね、こうミニ丈とかだとなかなか抵抗感があると思うんですけど、カーゴパンツはその素材替えで大人たちも取り入れられるっていうところでですかね、
うん、林さんはなんか
東の横綱っていう
なんかその
ほどのインパクトが、そうそう、確かに売れたっていうのは分かるんだけども
売れましたよ、まあ、別にね、今新しく発生したブラ、まあ、もうアイテムとかじゃないからね、
そのおじさん側からすると、うん、割合カーゴパンツってなんかもうジーンズ、まあなんていうの、なんていうの、
あ、それ血のパンみたいな、
すごいベーシックアイテムすぎてっていうのと、あとほらジーンズが流行る年ってあるじゃん、
うん、
で流行らない年っていうのもあるじゃないですか、うん、でもなんかジーンズってすごいなんかそういうのあるじゃん、うん、流行ったねとか流行らなかったねって、ジーンズはそういうのあるけど、うん、カーゴパンツに関して、
うん、
いや今年カーゴ流行んなかったよねとか、あんまり話題にそういう感じでの登るアイテムじゃないな、ないじゃない、
え、違う、なんそんなさ、はい、今年ジーンズは当たったね、はい、当たんなかったねっていう風にならない、つまりジーンズは常にどっちかなわけでしょ、はいはい、
どっちかなの、
じゃなくってカーゴは彗星のように
現れて
20年前からもう一度現れてきたから、
はい、
今年当たったねみたいな会話はこの5年この数年間 な、ね、なくて叱るべきですよ、
霧島的な、
あ、なんかね、そんな
相撲小
ネタ
また霧島が分かりづらいからね、
ちゃんこ屋しか分からないんですよ、
番付やってるのに誰も相撲が分かっていない、
大関のね、霧島のね、あ、
貴乃花って東の横
綱、貴乃花、昔の貴乃花、
そうです、そうです、
あれ東の強い時は東の横
綱、お父さんのことですか、
んいや僕は貴乃花、若乃花、
あ、貴乃花、あの若鷹の時の東でしょうね、
東、一番いい時はやっぱり東、
なるほど、西が武蔵丸みたいな、そういう感じ、
あけぼんとか、
あけぼんとか、そう、なんかちょっと分かりやす
い、ちょっとさ、まあとりあえず、うん、西にしとく、
西か
いやなんかすごいガン飛ばしてくるんだけど、糸井さんが
いやいいでしょ、いやオルタナティブを出したらどうですか
ってこと、じゃあ分かった、じゃあとりあえず、うん、東のヒット横綱で、
うん、確かにね、はい、R級さんのところと被ってるから他の
違う違う違う違う違う、いいから、
オリジナリティを出したいという気持ちはとても分かりますから、
いいからいいから怖い、
ええ、横綱審議会紛糾して
る内だって巻き込まりの圧かけてくるやばいな、
このペースでいくとなんか2時間ぐらい、
本当に
そんなこと
ない、じゃあ 次林さんどうぞ、
まあ、これちょっと前頭でいいかなと思って
あ、ディオール10、
まあ、ディオール10、まあ、ディオール自体非常に、ね、人気集めて、ファッションもビューティーでも集めてるけども、あえてというか、あの回顧展を今年の前半やつの覚えて
ます、トゲンビでね、
トゲンビで
もう入れないぐらい人が
入れないぐらい、
はいはい、
ああいう今もサンローラン店やってるけれども、一つのまあ現象かなというのは、その人気を 象徴するようなね、これはやっぱ今年の、まあ、正確には去年の末からやってると思うんだけども、今年がメインだったので、まあ前頭の何枚目かに置いとけばいいかなという、
小結びぐらいっていいんじゃない。
いやちょっとだいぶこれみんな、はい、みんななんか上の方に来ちゃうような気がして、
いやいや、これディオール展は後で多分出てくると思うんですけど、 トワルト10位、
そう組み合わせればいいんですよね。
トワルト10位柄へのこう影響力をなんかこうなんかなんとなく匂わせる存在じゃない、ディオール展が、
うんうん、だから皆さんトワルト10位って言われてわからないかもしれないですから、うん、説明をどうぞ。
ワールドちょっと今ウィキペディア引
かない
ああいうフランスとかの壁紙のクラシカルな何でしょう、白地な
ここ
そう青みたいな感じのプリント柄で、うん、でディオールが何シーズンか前かのあれですよね、
バッグ
バッグです、
あの何あのジャガードの
ブックトートでやったのと、うん、あと何シーズンか前かのリゾートか何かでそういう一つそういうコレクションあったんですよね。
あ、そうだったんです。
そうで、それで今日とかどっかでポップアップをやって、で非常にこう SNS とかにも上がって、
あ、それがなんかね潜在意識に訴えかけたみたいな可能性、あ、今トワルド10も出してる、これ2つ合わせたらもう関脇ぐらいいっちゃうんじゃないの。
ディオールでいいんじゃない
ですか。そう、コスメも含めてさ。
でもさ、ディオ、まあそうね。でもディオールって言われると、いやなんかトワルドジュイって言うと、割合こう、うん、アイテムの幅が広いじゃん。その量産系アイ、量産系ワンピ。
ディオールがっていうか、そういう駅ビルとかのルミネのブランドとかがみんなこのトワルドジュイでワンピース作ってたっていう。
トワルドジュイ柄のね、ジュイ柄のね。
うん、
だから2つじゃない。
分けてもいいんじゃない。
分けて、だ近くに置いた方がいいんじゃない。
近くに置かなくても別に、
あ、
これは全般的にいろんなブランドで取り上げる。
それはどこ、
え、関脇ぐらい、
関脇、西の関脇、
うん、
いい
とりあえず、
はい、
はい、
じゃあそういう感じで、じゃあ次どんどんいきましょう、はい、じゃあ俺これマルジェラ人気いこうかな、
うん、
マルジェラ人気再燃、ま、これこそ、ま、
前頭、
前頭、
はい、
なんかマルジェラってでおもろいなと思ってるのが、なんか謎にギャルに、ギャルとかなんかこう女性に人気出てるでしょ。
とかなんかあんまりモードじゃない子たちが持つようになったと。そうそう、
なんかだからモンクレールみたいな扱いになってるんだよね。
あ、
なんかおしゃれでイケてるブランドって勘違いしてる人たちが、なんか
勘違い、
なんか
おしゃれでイケてる、
おしゃれでイケてる、受けてるというふうに認識してる人がの、そのファッションのことよく知らないけど。そんなことないか。だからまあこれマニアからこうなんかそういうね若い女性、
何かが人気になる時っていうのはもちろんすごくモードな人だけじゃなくて、
そうそうそうそう、
みんなも好きになってみんなが欲しいって思わないと。
そうそう、じゃあマルジェラはそういう意味で今そういうところに食い込み出してる。あのね、親会社もスタッフインターナショナルで、まあラグジュアリーコングロマリットとは別のちょっとグループでなんだけど、うん、まあやっぱり今マル、あれ、あれガリアーノがデザイナーやってたり、もちろん伝説的なねマルジェラが創設したブランドみたいないろんな要素があると思うんですけど、な、謎にね今こ の, あの 4つ打ちのマークとか、
うん、
あとなんか番号が書いてあるやつとか、
うん、
あとなんかマルジェラってさ、なんか業界人でなんか昔のマルジェラ好きな人多いよね。なんていうの、マルジェラ機みたいな、
まあ、それこそ本当にコンセプチュアルだった時代ね、
うん、
うん、
でなんかこう今のマルジェラは嘘マルジェラだみたいなこと、そういう人って大体セットで言ってくるじゃん。
なるほど。
あれはなんか闇が深いなと思って。
まあでもそういうあれは嘘マルジェラだとかいう人が出てくるってことは、それだけみんなに広がったっていうことの表裏一体な気がする。
はい、というわけで今まあ前頭でいいのこんな。いや俺が前頭じゃない。お前の前頭ですね。いやもっと上がいいんじゃないかな。
全部上になっちゃうそれ。
分かった分かった。じゃあいいよ、じゃあ次元橋書いた。元橋さん10個ぐらい書いてると思ったら3個しかない。
でも結構あの横綱狙いで絞ってこう書いてます。
じゃあ どれ
大丈夫かな。
じゃあちょっとニュージーンズ売れ行ってみようか。
あ、ニュージーンズね。
あのどこかな、まあ。
セキュ、うん、俺今だニュージーンズって言っても。ニュージーンズの
関脇狙いでちょっと言ってみよう。
ちょっと説明してもらいますか。
プレゼンさせていただくと、ニュージーンズは、まあ、去年ぐらいから結構やっぱ、
そもそも何なのこの人、
あ
の
韓国
アイドルグループ、
韓国の5人組のガールズグループでして、
まあ、デビューしたのは去年なんですけど、まあ、ハイブスっていうの BTS が所属しているあのレーベルからデビューしたグループなんですけど、まあ、5人ともすごく、まあ、すごく容姿もすごい素敵なんですけど、ダンスも素敵で楽曲もすごくエモい感じで、なんか今までのその K-POP のガールズクラッシュみたいな雰囲気からちょっとあの力の抜けたようなポップスみたいな、あのそれがすごい若い、まあ、男女に結構受けてて、でその衣装もやっぱりすごくそのなんだ TikTok とかでこれ何着てるんだみたいな感じですごく話題になったりしてて、ニュージーンズの着てる服に似たやつがやっぱシーンで売れたりするらしくて、
そう
すごいやっぱりあのガールズグループの中でもファッション面に多大な影響があるのがこのニュージーンズ、
まあ、今人気筆頭グループだよ ね、
そうですね、
インフルエンサーとして最強みたい
な、うん、ちょうど1年前ぐらいに僕ニュージーンズってこう編集部で言っても誰も結構知らない、
そう本橋くんすごい言ってたよねあの頃から、
ニュージーンズ知らないのみたいな、
すいません全然知りませんでした。
最近結構ね皆さんもう林さんも知ってらっしゃいますよね、ニュージーンズ。
さすが確かにね、俺たちが知ってるって結構、うん、
結構やっぱすごい。で5人とも今あのラグジュアリーブランドのアンバサダーやってて、
例えば
ハニーっていうですね、あの女の子はグッチ、ダニエルっていう子はバーバリーで、ヘリンっていう子がディオールで、ヘインがルイ・ヴィトン、
すごいね
全部言えるんだ、すごい
すごいね、
あなたファンね、
否めないですね。
えっとさ、K-POP& ファッション特集やればいいのに。
だってなんか恥ずかしくないですか。
絶対それ
何が恥ずかしい、 今更感ってこと、それともちょっと
垂れちゃう。そうですね、なんかこいつ好きなんだみたいな感じでこう
別にいいじゃん。
僕の好きなやつの方がなんか
確かにそうですね、
もう好きなやつをやなんかねイケシャーシャーってやってる人の目の前で喧嘩売ってる、
イケシャーシャー
イケシャーシャーって言ってます。
はい、じゃあちょっと巻いていきましょうか、
勉強になります。
はい、じゃあ次泉さん。
私ですか。私またいいよ。私基本あれですよ、非常に絶対これだろうもう一個出しますね。
はい、怖いんだけど。
圧が強い。
圧が怖い。
内立てマイク。
どうしたのね。
どうも内立てです、西の横綱枠。
また横綱でやってます
。横綱狙い、はい。
でもこれはね、これ一社だけだとなんかちょっといやらしいなと思って。ラウンドミニショルダーバッグ的なそういうトートバッグの類。
ああ、これも強い、ね。
どういうバッグ？
ラウンドミニ、ね、あのユニクロのこのラウンドミニショルダーバッグっていう1500円の、ね、
餃子
型のバッグがございますでしょ、はい、でそれと一緒にユナイテッドアローズがやってる視点というブランドのこのトートバッグも今街で大変見ますね。
視点のトートバッグだよね、
うん
うんうん、普通のあの、うん、なんか視点って書いてある真四角の
モコモコした、
そうそうそうそう、はいはいはい、いろんな素材モコモコが人気だけど、
はいはい、
あとあの GU でも非常にこのラウンドミニショルダーバッグよりちょっと大きいけどもこの体に沿うみたいな形のショルダーバッグ売れていたりとか、
さっきカメラマンの大城さんがなんかこう外で撮影してたんだけど、あのモンベルのそんなバッグを首からされてなんかカメラのいろんな少し小さな備品入れてて、
モンベルもあるよね。
あ、なんかちょっとあの餃子でないけど前からある、
半月系、
あ前からあるよね、
うん、
まあ、そのなんていうの、価格帯も含めてね、
うん、
なんかそのラグジュアリーじゃないものを持てばいいんだみたいなマインドだなと思って、
ちょっと前に流行ったサコッシュとまあ似てるあの流行り方というか
用途
というか、まあ、便利でいろんなマスから
あそうそうそうそうい
ろんなアイテム
高くない
ところで広がって
買える、うん、
あれ便利だよね。うちもあるもん、ユニクロの餃子バッグは
便利ですね。
餃子バッグって呼ばれてるんだ、
まあ、ラウンドミニショルダ ー
形的になんかこう都合が悪そうな感じするんですよね。僕とかパソコンとかって入ん
ない
。
パソコン入んない、スマホくらい入れてる
パソコン、スマホと、うん、あの財布、
なんかこうデッドスペースがこう多そうな
あ、でもね、あの女性って長財布使うじゃん、
はい、
あの主婦の人とかってそれを入れてちょっとこう余ったスペースに携帯とかがちょっと入るみたいな、ちっちゃいものを入れる、
ね、リップとか。
なるほどね、置いてよ。
はい、
はい、大月。
でもさ、ずるいよね、 なんか支店のバッグとラウンドミニショルダーって全然違う。
いやだからなんていうの、そういうさ1万円以下のバッグたち、はい、
そんなこと言ったらだってさ、ビューティフルピープルのあの透明バッグとかさ、シアプロのなんか
あとあのヘイヘイとかもだよね。
あヘイの、
うん、
ああ確かにシアプロのあの
ラウンドミニショルダーバッグ、
うん、ラウンドミニショルダーでもう横綱いけますよ。
そうしますか、う
ん、なんか急ぎみさがるのみんな横綱になって、
まあいいじゃない
ですか。すみませんね、内立真紀子の圧が強い、うん、
いやもうこのね、林さんはね横にいるから俺が一番この攻撃なんかすごいダイレクトに圧を
いけないわね、
はい、
まああとねちょっと俺飛び道具的これちょっとね小結び行きたいですね、
はい、
前頭じゃなくて
謙虚
な読み上げてください。
ブランドショッパー、
ブランドショッパーって
ショッパーですよ、シャネルで、うん、これブランドも3ブランド限定なんで、
うん、
シャネル、ディオール、あれルイ・ヴィトン、
うん、
あれシャネル、ディオール、ルイ・ヴィトン、これね3つ限定のショッパーが今若い、なんか僕らって、元橋を除く僕らがあの若い頃もビームスのショッパーとか流行ったじゃないですか、ココルルとか
ヒスグラとか、ね、
そうそう、で大学の時にセカンドバッグっていうのこうあのリュックとかに入りきらない、まあ、今だったらパソコンとか教科書を入れるようなノリで、うん、ショッパーをねいつもの自分のちっちゃいだからラウンドミニショルダーともう一個なんかパソコンとか入れなきゃいけないっていう時にショッパーをみんな今持つんですよ、う
ん、パソコン入れてんのショ
ッパー、若い子あのまあまあ教科書とかかな、
教科書をシャネルのショッパーに入れて
る、入れてんの入れてんの、だ青学とか行くとみんな
ショッパー、なんかさでも別にな常にどの時代も普通にメルカリで売られてるよね、
うん、僕なんかずっと今年なんかなのかなと思ったんだけど、今年そんなに結構その現象が
去年今年ぐらいに結構こうもうなんていうの街で見かけるようになってるというか、
それはあれなんじゃないの、
だ、ま、だから例えばよくその六本木とかだとこう、うん、なんていうそういうディオール好きな水商売系の人が持ってるとかっていうんじゃなくて、うん、もうバッグとしてブランドショッパーを使う大学生とか、いや君ディオールとか買えるのみたいな、
化粧品の小さなバッグじゃなくて、うん、
ちょっとまあ大きめのやつね、 A4 が入るぐらいの、まあ、バッグの代わりなんでね、エコバッグの代わりにショッパーみたいな、
そうなんだ、
はい、
あ、そうなんだ。
あのおじさんおばさんにはちょっとわからないか
もしれない。あ、そうなんだ、
はい、
聞いてる若いリスナーはそうだ、
わかるんですかね。
わかると思います。これがあのおじさんかおばさんかの、まあ、リトマス紙みたいなね。
おじさん今頃それ言ってんだみたいな感じになる。おじさん
が 逆に
今頃言い始めたリトマス紙。
これあのね、渋谷109若者研究所の長田所長も
言ってた
んですね。
確からしいです。
それ最初に言えばいい。
そう、そう、
俺が発見したみたいな。全員で疑ってんの。
ひどい。
今年で、あくまでも今年だからね。23年
というか。今年も流行ってる。大丈夫。っていう。はい、いい？小結びでいいの？前頭にする？まあいいか。
はい、まあとりあえずやっていきましょう。
はい、じゃあ飲んでいきましょう。
そもそも皆さん小結びと前頭どっちが有力かとか聞いてる人は分かるんだろうか。
確かに
小結びと前頭いい、分かるでしょ。
分かんないでしょ、
ね、若者は分かんないらしいよ。
横綱と大関までしか分かんないでしょ。
関脇ってこんな強いと思うのかな。もっとなんか一番弱そうな名前してるから。
私関脇と関取がよく分かんなくなってて、あ、関脇って階級の名前なのかって
今関取はこう全体の
みんな思ったよね。
この比較自体が問われているわけですね。あの、まあ、一番強いのはまあ説明するまでもなく横綱、
うんうん、
2番目が大関、
うんうん、
大関の手前が関脇、
うんうん、
その下が小結び、
うんうん、
でその下が前頭1枚目2枚目3枚目4枚目ずっと十何枚目まで続いてる、
はあはあ、
でその下がその前頭までが幕の内、
なるほど、うん、
幕内でその下が十両ですね。
一般教養としての相撲知識が問われている。
そうです、
ね、よく言われる、なんか最近野球の例え通じないねっていうの
を、
わ、君は我が社の4番候補だって言ったら
4番目なんてひどいみたいな、
4番目なんてひどいっていうのこう言われる。
わかる。
あ、うん、まあ、そういうやつはクビにすれば
いい。わかんないわ。
そう、4番がわかんない時点で4番じゃないでしょ。何言ってんのお前はっていう。
それおじさん思考だよ。
野球の例えがおじさん思考。何も言えなくなっちゃうおじさん。
あのね、まあ、 あの相撲がなんか分かんないっていう人は、うん、のたり松太郎っていう漫画が、うん、あの相撲漫画の最高傑作なので。
相撲漫画面白いね。
千葉
哲
也の
一応本分かった、はい、結構 ガチめなやつなんですね千葉哲也なんだ、
はい、読めばもう相撲 その横綱とか前頭とかすぐ分かるんで。
分かりました、
はい、ぜひ
ちょっと磯君さんをどうぞ。
はい、
はい、
どんどんしましょう。
じゃあ私もちょっと緩めからいきましょうかね、うん、
おついに緩いのが来た。
じゃあ小結びぐらいですかね、もしくは前頭ぐらい。サッカーユニフォームです。
あ、確かに女の子で着てる子多かったよね、
うん、流行りましたね。
フェスファッションでね、
これは流行ってます。
これ結構いいね。
結構いきますね。
いい感じのえぐり方だね。
今年っぽい。今年ですね
、うん、これにまつわる新しい私のあのゴープコアみたいな言葉を言ってもいいですか、
うん、そうそう、
ブロークコアないしはブロケットコアっていう言
葉。ブロケットコア、あ、それ僕も聞きました。
あ、聞くよね、
はい、何ブロケットって。
まずブロークコアが先なんですけど、このイギリス英語で男性のすごい普通の人のことをなんだっけな、ブロークとか言うんですよ。
ほう。
でだからそういうなんかイギリス人のすごく普通のおじさんって、この
あ
サッカーのこととかすごい喋るし、はいはい、なんか語尾とかも独特な感じがあって、
はいはい、
でなんかそういうイギリス人のサッカーのことばっかり喋ってる TikToker か YouTuber か、あいつらマジブロークだよなみたいな感じのことをアメリカ人 YouTuber か TikToker が喋ってて、でそこからそういうなんていうの、イギリスの方ってサッカーを好きな方も多いじゃない、
はいはいはい、
でもそういうユニフォームスタイルみたいなところがブロークコアというスタイルとなり、
なるほど、ね、
でそこに女の子らしいコケットな小悪魔的なフリルとかそういうのを合わせたスタイルで、ブローク多数コケットでブロケット、
おで女性の割合、女性ファッションの言い方なんだね。
あ、そうですそうです。
あ、なるほど。確かにあんま言うとちょっと本当に怒られるかも。でもね、いやいやなんか
怒られない程度にしてくださいね。
いやいやなんか、いやなんかね、あの女性がサッカーユニフォーム着てるとちょっと可愛いよね。
なんかその発言をさななんちょっと なんか不安になるよね。
そうですね、はい、
黙っちゃうと可愛いよねっていうことにしましょう。
小娘ですね。
はい、小娘です。
確かにこれ、そっか、小娘か、サッカーユニフォームで小娘。
もっと上にしますか。本橋くんはなんか買ったんじゃないですか、古着で。
サッカーユニフォームですか、うん、そうですね。なんか最近やっぱアンブロのユニフォーム、
はあはあはあ、
なんか
イングランド代表ね。
そう、あの僕ちょうどあのベッカムの頃の、
はいはいはいはい、
あのイングランド代表のユニフォーム、
うん、
白いやつ、
白いやつ、モヒカンヘアにしてサッカーユニフォームを着ようかなと思ったり思わなかったりなんですけど、欲しいですね。もうちょっと上でもいい気がするんですけど、
なんかこの前頭が少なくて上にばっかしこの、
うん、まあただなんかこの来年下手したら大関とかに化けていく可能性、まあ大関横綱狙えるサッカーに思わん
だ、
なんか
あまだ
あの急成長っていう感じでね、小結びがいいかもしれないですね。
小結びぐらい勢いになる、
うんうん、
24年
上がってきた小結び、
そう、そう、はい、なんか遠藤みたいな感じ、うん、
遠藤もうだいぶ死ぬ
相撲の例えがわからない。
はい、
はいはい、
よ、じゃあ次どんどん行こう。
橋さんいかがですか。
いや俺はあんま少ないんで、たくさん持ってる人がね。
ああ、で俺そんなにない。あ、じゃあこれヴィンテージロックバンド T シャツ。
ああ、
今年、
まあでも今年もまだ流行ってるでしょ。
これどこに置いたんですか今。
これ井上ですか。
まあそうね、これも、ま、前頭、
前頭の1枚目ぐらい。
サッカーユニフォームよりちょっと下、勢いも今なんか落ちてる可能性もあるけど、ただこれがいいのはなんかこう割合古着屋で値段がついてる、
うん、
で、まあ、なんかもうこうぼなんていうのかな、ちょっともうバブってるっていう感じがあるんで、まあ結構勢いがあるのかなっていう気がするね、うん、なんかそのニルバーナのさとか、なんか何、
うん、ナズとかね、
とかなんか値段が上がったりとか、うん、去年 ACDC の若い子の間で T シャロックバンド T 流行ってたと思うんだけど、うん、それがこう古着屋でこんなに値段上がるってことは、あの若い子よりも多分どっちかというと我々40代50代のおじさん、3,40 代のおじさんたちが多分買ってんだよね、
うん、なんかさ T シャツですごい値上がりしてるで言うとさ、アニメの T シャツすごい値上がりしてるよね。
アニメ T ね、
うん、
どんなアニメ T なの。
ジブリとか。
へえ、ジブリの何。
え、普通にトトロとか。
あ、トトロとかの T シャツ、トトロとかの大人が着る T シャツでしょ、
なんかいわゆるその Z 世代で若い子の間でアニメ T って流行っちゃった、流行天使界隈、水色界隈みたいな感じで流行ってるんですよ。だけどあの若い子たちが流行っても購買力ない人たちだから、
そうそう、だから値段上がってるってことは多分そうじゃない、
多分、ね、お金をある人たち、
まあ、ジブリ T シャツ猛烈に買ってんだなと思う。
あ、ロエベと勘違いしてるのかな、そういうわけじゃなくてロエベコラボ T と勘違いしてんじゃない。
いや違うでしょ。
あ、違うか、うん、まあとはいえ何が言いたいかというと、うん、なんとなく若い子だけじゃなくて、
うん、
なおじさんおばさんだから広い年代の人が意外に今買ってるというか、
うん、
注目してるのかなっていうので、うん、前頭よりは
アニメも入れていいですか。
アニメも入れて、
はい、
前が小結び
ヴィンテージロックバンド T シャツの中にアニメも、
アニメ&アニメ、アニメ、
はい、
これ小結びでしょ。
え
いや勢い的に前頭より
小結び、この三役を狙えるところに
ブランドショッパーよりはね勢いあるから。
あ、
でもサッカーユニフォームより勢いあるのかな、みんな着てたかな
って言われるの綺麗じゃないですか。
そう、じゃあこっちでしょ、東西入れ替えて
小結びの、
はあはあ、
うん、
これ後で読み上げないとよく分かんなくな
る。確かに、
はい、今小結びの東がサッカーユニフォーム、
うん、
小結びの西がヴィンテージ
ロックバンド
T シャツ&アニメ T シャツと、
うん、
番付だとね、質問の番付だと東西があって東の方が格が上です、
うん、
はい、
はい、
ということです。
はい、じゃあ次行きましょうか、はい、
どんどん行こう。次誰、俺、あ、もう磯君さん、
なんか私ばっかりいっぱい書いちゃった。
あ、じゃあ僕は、じゃあここでちょっと僕ぶち上げるのが、
お、
どこに置くんだ、
どこに置く、
いや、もう席は
大関今空席なんで、
政治的な思惑によって上げておくことないですけど、
ちゃんと名前を言ってください。
何何何何、
エントリーさせていただくのはドメスティックラグジュアリー
でございます。なんとドメスティックラグジュアリーって、
ドメラグ、
ドメラグです。
出た、ドメラグ、
ドメラグ、ドメラグです。
初めて聞いた、
ドメラグ。
ジャパニーズラグジュアリーじゃなくて、
社内でしか聞いたことない。
ジャパラグ、う
ん、ジャパラグ、
どっちなの、ドメラグ、ジャパラグ、
ジャパラグで今特集作ってるんですよね。
ジャパラグです、
うん、あ、
で
もそういうことじゃない、ジャパラグ、
そういうことではとはまた
違うでしょ、
うん、
ドメスティックラグジュアリーって何ですか。
ドメスティックラグジュアリーというのは、あのラグジュアリーよりちょっと安いけれども、でも今までのその百貨店のキャリアゾーンよりは高いみたいな、どっちつかずな価格帯の、
どっちつかずかアパ
レルでございます。言葉を選ぶんや、
どっちつかず、
ちょうどいい価格
っていうぐらいだから日本ブランドなんだよね。
そうですね、手が届かなくはない、ラグジュアリー、そうですね、はいはい、ラグジュアリーちょっと高いけれども、キャリアゾーンよりももう少しいいものっていうような、
あの聞き慣れない言葉だけど、ね、これ誰が考えたの。
これはあの私めが
考えさせて命名したんだ。
あ、これが浸透してきた
浸透させたい、
あ、
これからさせたい、
現象としてはもうかなり広がってる、
ね、あの23年の僕が勝手にこう一つトピックだったかなと思っておりまして、結構そうなんです。
これ紙面かなんかで使ってるんですか、うん、もうすでに
使っておりません。
使ってないのかな。口で言ってるだけ。
23年の終わりになって今ぶち上げました。これは
え、まだ紙面でもウェブ記事に
本邦初公開でございます。
これ具体的にブランドで言うとどのあたりを指してるんですか。
ないし売り場とかね。
売り場ね、売り場だとこうやっぱ伊勢丹さんで最近できたのはコンテンポラリーという、
あの 3階
ですかね、
うん、
あの中に入ってるブランドは、アナイさんとか、
アナイ入ってませんよ、
入ってないか、いきなり間違えちゃった
大丈夫か、
シクラス、
シクラスとか、
カオスの一角上のデガージェとかですね。
そうですね、あとは、まあ、オンワードさんとかもやってますし、
ジョセフのなんか、
ジョセフですね、
ジョセフとか、あと、アンタイトル、あのワールドのアンタイトルっていうブランドからオブリオっていう、
ちょっと角上のラインを、ね、出してきたと、うん
ね、ビギーのデパリエっていうブランドとか、まあいろいろ最近
ポコポコ出てきて、割合老舗のキャリアブランドが一角上をちょっと狙って、うん、かつちょっとこう鮮度もね高めた感じのね。
その背景には何があるんですか。
背景にはやっぱりその最近百貨店には結構やっぱ富裕層のお客様というのがいっぱいいらっしゃっていて、うん、そのお客さんに向けたこう商品作りっていうのが一つ、売り場作りっていうのが課題になってるんですけど、
うん、
まあ、そういう人もラグジュアリーばっかり来てるわけではない、
うんうん、
けれども キャリアゾーンのお洋服だとちょっとコンサバすぎてチープだし、ね、ちょっと満足できないなってなった時にその真ん中にある洋服が欲しいということで、
富裕層の日常着が求められているという話なんですね。富裕
層の日常着
2人でなんか解説してくれてないけど、ね、
大関です。
大関、東の大関、
はい、もう 来年にはもう
横綱の狙い、
皆さん
秘蔵っ子みたいな あれだよね、新議員の秘蔵っ子、秘蔵っ子、ここに大関にぶち込んでくるみたいな、
はい、来場所12勝以上で
来場所、
はいはい、
横綱になれるんじゃない
ですか。無敗優勝です、これは。
若鷹みたいな感じだね。
若のか、いや鷹です、
サラブレッド。
なんかあれなんだね、本橋君も意外と相撲の話が分かるんだね。
僕はそうです、あの鷹の花好きでしたね。あのこう、ほうほう、怪我してて、うん、あの武蔵丸をこう倒した時にあの
感動した、
そう、痛みを耐えてよく頑張ったってやつが、
小泉総理の
あれすごい良かったです
よ、ね。
相撲なんか日本人のさ、だって日本の国技なんだから、日本人全員知ってないと、知らなかったら非国民でしょ。
非国民です。
だから税金とか選挙、うん、税金高くしたり、うん、選挙権を制限したりした方がいいと思うよ、う
ん、私も見に行ったことありますよ、マス駅で。
あるんだ、
あ、いいんだ。
非常にこう様式美として確立されている、美しいと思いますよ。あと永谷園がくるくる回るやつね、
そうね、
うん、
相撲最高だよね、見るの、見るスポーツとして一番楽しい。はい、あの、うん、相撲が一番楽しいと思う。
あ、そうなんだ。俺見たことないんだよ。
相撲で特に見たことないの？
生で見たこと
ない。NHK の放送、
あ、びっくりした。
あ、もうね、相撲はね、生で見ると本当に楽しい。あの、なんていうの、ま、あの幕下のやつとかからやってるんですけど、うん、その時ガラガラなの。
ね、
だそうすると末席とかに勝手に座ってていいの、うん、空いてるから。全然怒られない。で混んできたら、あ、すいませんって言って自分の本来の一番向こう側のところに行けばいいんだけど、それまでは結構末席でこう見てダラダラして、
早い時間とかガラガラだもんね。
ガラガラ、
そのまだ曲げ言えないような。
で最近ちょっとどんどん値上がってるんですけど、あのちゃんこがね売ってるんですよ、両国では。で値上がってるけど昔は安くて350円とかで食って、もううまいわけ。
ちゃんこ、
ちゃんこ、
ちゃんこ鍋、
ちゃんこお椀にちゃんこが入ってくる。なんかもう
なんか末席にさ、お弁当付きの席とかあるよね。
そう、末席はそういう全部ついてくるんだけど、うん、
焼き鳥とかついて
くる。そう、末席買えない人はそういう、でも別に来るまでは楽しめる、うん、もう人間と人間が裸でぶつかるから骨の音とかが聞こえるんだよ、ガチャーンみたいな。ほーみたいな。
なるほど、
あれすごいよ。
相撲もこの番付に見ましょうか、は
い、まあいい、い
や、相撲はいい。サンクチュアリー流行ったからね。
ああ、ネットフリックスね。もうちょっとどんどん進めましょう。俺自分で言うのもなんだけど、はい、次これまあクワイエットラ、まあ、前頭、もっと上、
いやいやいやいや、
クワイエットラグジュアリー大関ぐらいじゃないですか、
うん、ドメスティックラグジュアリー外していいですよ。
ドメスティックラグジュアリー西、
うん、
こんな感じちょっと綺麗な感じが、
あいいですね。
確かに
綺麗な座組が。クワイエットラグジュアリーを東の横綱にしてドメスティ
ック大関、東の大関ね、横綱じゃなくて
大関にしました、
はい、
クワイエットラグジュアリーって何ですか。
僕もちょっとあのなんだミニマルとか、そのなんだっけ、ちょっと前に流行ったあの、ノームコアとか、そういうものとの違いっていうのが自分の中でちょっとはっきりできて、
どうぞ解説してください。
うん、まあ、このノームコアの後のこの10年ほどってトレンドが非常にストリートに触れていて、ああいうバレンシアガロゴみたいな、バレンティのロゴみたいなスタイルが非常に流行っていた、ああいう声高に私はこのブランドを着ておりますに対してのクワイエット、
うるさいからのちょっと静かな、
そう、まあそうですね。だからそんなにことを声高に主張しません、だけれども着ている私は非常にこう心地がよく、よく仕立てられた素材のいいものを着ておりますという、そういうふうにこう振り子が、そういう非常そのストリートからエレガンスへとか、声高に主張するものから私だけが分かる、
どのあたりのブランドが、
まあ、代表はザ・ローでしょ。
そうです。
あとフィービー・ファイロ、
フィービー・ファイロ、
そうです、そうです。
この 2つがなんか、なんであのさ、フィービーとローってさ、なんかこうあれなの、なんかジャケット着てるけどさ、ズボンがなんか、うん、何あれ、ベルボトムなのあれ、なんかデラデラ、かかとのあたりがダラダラダラってなって、歩いたら擦っちゃうじゃないって思うんだけど、あでもあれ お金持ちだから歩かないのかなと
思って、まあ、車で、まあ、タクシーで常にハイヤーで
車とか力車で移動するから吸っても大丈夫なのかなと思って、
うん、でも非常に PB とかなんかただただクワイエットっていうよりはなんか強いですよね。なんかそれとはまた別でああいうブルネロクチネリとか、うん、ロロピアーナとか、
あそれも、うん、クワイエットラグじゃない
か、非常に
ロロ
そうじゃないですか、うん、と思いますけども、うん、あとプラダとかですよね、うんうん、プラダ
ブランド続きで
プラダ、プラダ&ミュウミュウというところが非常に
今何どこら辺なの、
いやでもこれは
大浮上だったの年だと思うんですよ ね、
はあ、
これは日本のブランドも多大な影響を受けていると思いますしね、多大な影響
を、ほうじゃあ横綱行っちゃうのプラダ、
悩ましい、ただなんていう
のプラダのその最大の今年のこうアイコニックなアイテム、まあ最大じゃなくてもいくつかでもいいんだけど、なんかこのプラこその勢いを象徴するアイテムって
なんかの Z 世代たちが三角マークのナイロンのボディーバッグとかをみんな持つようになりましたよね、うん、あと バケットハットとか、うんうん、
確かに確かに、
お
バケットハットすごい YouTuber の子たちかぶってるよね
プラダの、
うん、とかあとコインローファーとか、
あー確かに、
うん、
コインローファー、
うん、
プラダのマークついてるの、
ついてついてる、
あ
それとミュウミュウと、
ミュウミュウと、
はい、
うーん、
はい、どこら辺かしら、これも大関ぐらいですかね、
じゃあドメラグは関脇に、
大関別に張り出し大関でもいいんじゃないですか、張り出し大関ってあるんだっけ、まあ大関別に
何人でも
何人でもいいんじゃないですか、
西に、
お、はい、これ確かに大関です、
なるほど、はい、じゃあ次どんどん行きましょう、
これ
これでも番外編ですよ、スニーカー暴落っていう、これだどっちかというと番外編、
あ番外編暴落したんですか、スニーカー
もうスニーカーバブル崩壊でしょ
う、んあんまり売れなくなった、
もう売れなくなって、
なんかでも ABC マートは全然売れてたりするよね、
だからまあそういう
スニーカーってでも陶器的な目的のスニーカーと思う、
そうそうビンテージスニーカ ーいわゆるヘッズたちが集めてたようなコレクター、エアフォースとかそういうのがまあ値崩れしていて、うん、結構そのスニーカーってその結構リセールバリューがあって、で、まあ、割合その流通販路もこの数年ですごいなんかストック X とか、
うん、
まあ、株式市場みたいな感じでこう価格がねすごいあの分かりやすくなってたんで、なんか暴落するとそれも分かるっていうところもあると思うんですけど、それがまあ今かなり難聴というか、
なるほどなるほど、うちで連載書いてくれてる本名さんもよくそういう、
そうですね、
ご記事を書いてるよね、
そうですね、ご自身もあれされてるっていうところもあるかもしれない、
うん、そのスニーカー続きでいうと、
あはい、アディダスのサンバ
が流行ったよね、暴落じゃなくて、
ありましたね、これは
サンバって何、
あの普通のローテクの、
うん、ローカル、ローカルじゃローテク、うん、
うん、横綱、
横綱、
横綱、
あれサンバ、サンバってどんなやつ、
ニュージーンズ売れより売れてないと思いますよ、
じゃあ関脇か、あそかニュージーンズ関脇か、あじゃあ、うん、
アディダスサンバと
なんか結構2023年の前半はかなり見かけましたよね、
うん、
サンバ、
うんうん、
サンバってどんなやつ、
社内では
履いてきた、これ、あ、俺持ってるよこれ、
本当ですか、
はい、
これも結構ねいろんなとあのブランドが別注を出したりとかしてて、
これか、
僕が好きだったのはソングフォーザミュートっていうオーストラリアのブランドのコラボだったんですけど、なそうなんです、このサンバが、
これサンバって言うんだ、
皆さん結
構ね、あれ俺 OAMC のコラボのやつ、
あれサンバでしょ、
あれサンバじゃないのかな、ちょっと
どこに置く、
関脇で、
関脇東、はい、
はい、
う
ん、はい、
全然値が上がってねえよなんで、
なんなの、
いや
上がってたらどうしたよ、
いや
売りたいの、
売り、
私あれですよ、
違うのかな、
何ですか、ニュージーンズ
サンバじゃない
ですか、
あニュージーン、あの、うん、やっぱスニーカーブームは終わったといえど、まあ、なんかポイントで売れるものはなんかありそうですよね、こうサンバ
とか、
そうそう、
そう
とか陶器の代に買う人が、
うん、
ファッションとして普通に楽しむために買うと、
うん、
3倍、アディダス3倍以外に何か見かけるなっていうようなものってあります、う
ん、あれ最近スニーカーとなんていうの、ロエベとコラボした
オン、
オンか、
あオンか、
本が今人気だよね。
なんかさ、オンとかサロモンとか。
サロモンね。
うん、
サロモン。三島も言ってる
の。オルタナティブスニーカーみたいな。
うん、
あれなんていうの、ああいうこうオンとかなんかちょっと新興勢力の。
他とかね。
他とかなんか言い方言ったら、うん、多分それどんどんあれとなんかどんどん流れていくと思うけど。なんか俺たちつけてなんか流通させたら流行るんじゃない。
このドメスティックラグジュアリーに次ぐ
なんかオルタナティブスニーカーみたいな。
オルタナスニーカーズ
流行ってるんで何年も前から。
そういうそういうなんかそういう意見が一番なんかもうそれもう去年来てるよって言ってなんか WWD の編集部の悪いとかなんか去年来てるよとかなんか知ったかぶって幼いうちにまだどんどんどんどん来てなんか遥か高みになるっていうパターンが多いから、ね、そういうこうもう遅くても言っとけばさ、
そうだね、
さらに流行った時にあこれ俺が言ったからさって言えるじゃん。
俺が、うん、なそういう心根もどうかなって思うんですけどね。
はい、わかりました。どんどんいきましょう。
私
あれですよ、スニーカー暴落という話を横山さんがそういう小 ね、はい、小ネタ的に前頭、そういう前頭、まあいいや、
前頭でいいんじゃないですか、ね、
としてのプレミアムおにぎり店、うん、なぜ
プレミアムおにぎり店って何ですか。
なぜファッション&ビューティーの WWD がおにぎりの話をしとるんだと思いますよね。
思いますね。
なぜならアトモス創業者の本名さんがボンゴ、大塚のボンゴからのその出たマンマを新宿三丁目の伊勢丹の裏でやってらっしゃいますよね。
並んでるね。
並んでますね、うんうん、というわけで本名さんがやるんだったらプレミアムおにぎりもファッションだということで。
ああ、本名さんが言うとファッション
入れました。っていうか、あれじゃん、世間一般として今おにぎりブーム
でしょ。流行ってる、
うん、高いところがね、うん、もっといくらぐらいするんですか、プレミアムおにぎりって。
わかんない
プレミアムおにぎりってその定義とかなんかこういくらぐらいで具材が何でとか
なんかあのあれだよね、あの 君のやつ、君とそぼろのやつ美味しそうだよね。
そうそう、美味しそうなんですよ。
何が入って
んだから、なんか500円ぐらいでも買うかなって。
中身が何
え、君とそぼろみたいな。
それいくらだろう。
ちょっとボンゴ
目玉メニュー、
おにぎり、
あんまり分かってないことが分かって。
おにぎりボンゴですね。これだ。おお。
食べたことある人いる？
いないんだ。
いや、まあ、でもいやいつもなんか
結構並んでるんだよ。並ん
でる。卵黄そぼら350円だよ。
まあ、結構リーズナブル。でもまあ。
筋子酒600円。卵黄ベーコン350円。すごいね。
まあでもプレミアムといえばプレミアムだよね。
変わり種が多い。
うんうん、
すっごいおいた、まあ、うん、ね、このぐらいの値段ですごい美味しかったら並ぶよね、
うん、
すごいコスパがいいと思うな。
でさ、あの TikTok とか YouTube ショートとかもさ見てる楽しいもんね。あ、このおにぎりこういう具材なんだみたいな。
そんなの出てるんですか。
はい、
そこまで見てなかった。
どうも YouTube っ子急ぎみです。
今日はあんまり出てないけど食べ物のヒットって何なの今年。
おにぎり、
いやまあそれは本名さん関連で出てきたんだけど一般的に何
なんかよくあの海外フードのクレープみたいなノリのやつ、
なるほど、
そうそうそう、なんか今年マリトッツォが流行りましたねとかあったり、
はは、
フード
系ね、
出てないな、
ここフードね、
わかんないな、なんだ、玄米とか、
玄米流行ったの？
玄米はずっと流行ってる、
丸亀シェイクうどん、KMJ は丸亀シェイクうどんを
してます、ニュースじゃ見たら流行ってんの？
いや一回も食べなかったけど
10円パンっていうのが、
10円パン、
渋谷109、
え、知らない、何それ。
あと10円パン知らんけど、コンビニのあのシェイク、んファミマ、
あ、入ってます、入ってます、てセブンイレブンジャパン、お店で作るスムージー、
あ、そうそうそう、それすごい美味しい
です、
うん、これ美味しいんですよ、
私も好きです。
あ、やっぱ流行ってんだ、
流行ってんだ、
今年なんだ、
へえ。
でもあんまりフードはあんまり目立ったやつはなかったね、あからさまにね。
確かに、
え、なんかインバウンド復活とか入ってないけどいいのかしら。
それ入れない
と、あげちゃいましょうか、
うん、
これも横綱、正横綱でいいと思うんですけど、東正横綱で伊勢丹新宿店ですね。
そんな流行ってないでしょ
だってこれ東京の人の話だけだよ。
そう、これ流行ってないよ。
なんでそんな抗議されてる
の。カーゴパンツはあれだよ、全グローバル。
そんななんか東のせいなんか東の西横綱みたいなのめっちゃ上から来て伊勢丹ってなんかっていう。
いろんなものを象徴してるわけです。あの言うと22年度に、去年か、22年度に、31年ぶりに過去最高売上高が更新しました。 で、その2年後に3500億円を計画してたんだけど、今年の、計画を情報修正して3700億円だっけ、
3700
億円に情報修正したと。なんで伊勢丹ただ売れてるだけじゃなくて、今の社会を反映してるというか、まあ、まず富裕層の購買力、
うん、
ラグジュアリーが売れている、
うん、
ここまで上げてきたようなブランドが全部扱っているインバウンド、
うんうん、
そういった社会現象みたいなものを全て吸収してでっかくビジネススケールを拡大してるってことで言えば、なんかみんな黙っちゃったけども、
うん、なんか横山さん言ってやる、言ってやんなさいよ、
うん、そうだなと思
ちょっと審議委員会頑張んなさいよ、
まあ、その下ろしたがるのか、
これなんか伊勢丹でちょっと納得いかないなって思ったのは、
はい、
その伊勢丹が仕掛けたわけじゃなくて、
うん、
まあ、あくまで伊勢丹はその上昇気流に乗ってるだけっていう感じがあって、
うん、
まあだからなんか努力してないなと思って
、いや努力激しく努力はされていると思いますし、まあ、なんか確かに伊勢丹確かにそうだなって思いながら聞いたしな。
でまさに伊勢丹こそがなんかもう鷹の花みたいな感じで、うん、お前はいいよな、ずっとエリートでさ、なんかこう、まあ、王道ね、行く人は王道行く人の苦しみってあると思うけど、なんかついこうお前は王道でなんかずるいぞみたいな気持ちになるから、まあ逆にいいのかもね。一番強い東の西横綱、なんかこう、まあ、ひがみとかやっかみも、
なんていうのはアンチが多いもん
ですよ。アンチも引き受けつつ、はい、
内田って牧君も朝青龍のことを嫌ってたし、まあ、強い朝青龍、
そうそう、
あんなのダメだと品格がないみたいな。
なるほどね、
うん、まあね、
どうですか百貨店担当。
うん、そうですね、僕もやっぱり伊勢丹結構この5年ぐらいですごい今一番勢いに乗ってるなっていうのを取材してても感じるんで、いいんじゃないでしょうか東の横綱
磯見さんがね、いまいち納得感がない。
いやでもまあ確かにそうだなと思いますよ。
これを超えるものを何かあげろって言われたら僕はちょっとございません。まあ、
なんていうのこれ、現象的なものも含むからね。
うん、
難しいのはさ、カーゴパンツとかさ、ラウンドミニショルダーバッグはさ、アイテムだもん。
そうですね。
現象かと言われるとさ、難しいよね。コギャルブームみたいなものじゃないとさ、この伊勢丹的にはならないよね。
伊勢丹の影隠れてるけれども、同じようにその、大阪で言えば阪急本店だとか、名古屋で言えば JR 名古屋高島屋とか。その、
まあ、だから
それ、エリア一番店というのところに結構みんな集中して収益が来てるというような感じです
ね。強いところがより強くなる、弱いところはより弱く、もうダメや、投資がかけられないという
社会の象徴というのあらゆる意味で、
でもこの富裕層に売れているこう伊勢丹とこのユニクロのラウンドミニショルダーバッグがこう東西で並ぶっていうの
は確かにね、
二極化を象徴しているような、
る、
うん、うまくまとめるね、なんか、
いいコメント、
なるほど。大丈夫ですか、なんかルルレモン持ってるけどそれ入れなくてい
い。ルルレモンこれちょっとなんかルルレモン最近売り上げ1兆円を超えて、
まあ、グローバルでね、
グローバルって、まあ、アメリカがどこに置くの。
いやなんか日本だとどうなんです
かね。日本はね、うもう幕下だね。
幕下
じゃない、まあでも今注目テナント、
アメリカから聞く話によるとすごい売れているらしい、
ね、アメリカではかなり売れている、うん、
だからまだ知らん、日本ではまだ、うん、でもこれから来年再来年かもしれないですけど、
そうですね、
みんなレギンス履いてるかもしれないな、
うん、やっぱレギンスがシンボリックなアイテム
ですよ ね、 そうですね。でも最近は本当にこうウェアの方を結構強化してて、麻布台のお店も行ったんですけど、
うん、
なんかちょっと テックっぽいんですかね、ちょっとアクティブウェア感のある日常 の、 その着れるシャツとかジャケットみたいなの出してて、まあ、なんか日本に馴染むかどうか分かんないなと思いつつも、あ確かにこういうのをアメリカのなんかなんだろう、西海岸の人とか、じゃ東海岸の人とかよく着てんのかなとか思いを馳せたりしておりました、
うん、まあ、確かにさ、アスレザーって言われた時、うん、こんなレギンス1枚なんか日本人履かないって言われたけど、うん、10年経ち、
そうです、
ね、結構増えましたよね、街にレギンス1枚の女の人、うん、そうそうそう、
だからね、なんかちょっと一つ、
うん、まあ、確かに前頭がね、うん、
より
ありえるかも。
皆さんもないですか、 そうです、ブランド、日本のブランドの話がちょっと少なかったんじゃないですか。
あ
で、な、なに
メゾンスペシャルです。
確かに
メゾスペ、
ザラともコラボして、
ザラともコラボして
、忘れてたんじゃない、
忘れてないですよ忘れるわけないじゃない、ついさっきも取材してきたのかね、もう
だいぶ後半に出てきたね。メゾンスペシャル、メゾスペね。
メゾスペです、
これはもう確かに、
これあれじゃない、このプラダミュウミュウが大関にあるから、これ日本代表としてはメゾンスペシャルどうですか。
いや、こ、コムス、はい、あ、関脇ん、関脇じゃない、
はい、
なんか関脇で、はい、なんか三賞のなんか関東賞とかがつく感じ、
うんうん、
いやだってさ、さすがにだってさ、プラダミュウミュウとさ、うん、並べるのはちょっとさ、
ダメですか。
いや、もう結構全品もいいんでしょ。
いや本当に勢いあるし、うん、あの日本のいろんなファッション業界の関係者、
うん、
商社の人もすっごい注目、うん、なんか商社の人たちって勢いのあるブランドをベンチマークして、
うん、
でそれでこう自分の取引先にこう広げていくっていう風にするんですけど、
うんうん、
だ結構こうすっごいその注目するブランドってシビアに見るんですよね、
うん、
シビアというかかなりこうなんていうのかな、あの特別枠で見るんですけど、その中の一つにいろんな商社がこうメゾスペっていうのは入れてるぐらい、こういろんな意味で注目、商品企画力とか、と
かなんか非常にだって正直すごいメゾンスペシャルっぽくなってるなみたいな並びのブランド多いですよね、
うん、影響力がすごいですよ、
うんうん、だからすごいその売り上げもね、まあ、30-40億で言います、
うん、
でしかもまあ伸びてると思うけど、うん、それ以上 の, なんていうの市場支配力存在感っていうのはあるのは間違いない、うん、ただなんかこうあえて
来年の、ね、より伸びる期待を込めて
関脇小結びあたりに入れて、今後のこのさらなる来年こう大関にこう上がるみたいな、
うん、
期待を込めて
アディダスサンバとは並んでいいと思いますので、うん、関脇にします。東と西があるのね、はい、うん、
メゾンスペシャルはこれ東の、
そうです、ね、サンバ西にします。
サンバを西に、はい、
確かにニュージーンズ並ぶとなんか、うん、
まあ、
いい感じ、
ね、いい感じだよね、まあ、ちょっとなんかいまい、まあ、うん、でもまあ勢いはあるよメゾンスペシャルは、うん、業界関係者からのね、うん、
大丈夫、忘れてるのない、
私のネタとして、
はい、
デザイナー交代を前頭に入れておきます。
デザイナー交代、例えば
プラダ、
プラダが
あのサバトデサルノさんに変わりましたね。
あ、そうなの、プラダ
間違えた、グッチ、グッチ、グッチやばいやばいやばい、グッチですいません、グッチが変わりまして、はい、大きく変わりましたね、
は
い、
うんうん、あ、今年なんだそれ、え、今年か、グッチデザイナー交代、
ね、あ、でも24年春夏か、物として出てくるのは、
あ、
まあ、ただ人事が発表されたのが今年ですよね。
なるほどね、う
ん、非常にいろんな人事が今年もありました。
う、うん、
はい、特に話は広がりませんでした、
はい、いや全然全然、うん、
という感じでいい感じじゃないですかこれで、
いい感じ。
あとね、俺ね、高級ブランド失速っていうのを入れてもいいのかな、
高級ブランド失速、
はい、
流行番付だから、
そうだね、流行じゃ逆パターンだったね、
逆パターン、まあこれもそうだけども、
うん、
まあ、こんな感じ。じゃあこれ、これでいい、じゃあ林さん読み上げてってもらっていいですか。
俺が読み上げんの、
はい、マイクを多分持ちながらの方がいいかもしれない。
上から読み上げればいいのかな、
はい、
はい、横綱、
はい、
東西横綱伊勢丹新宿店とカゴパンツ、
カゴパンツ、
張り出し横綱とかじゃない、まあ
張り出しでも何でもいいですよ、
は
い、
で西の横綱が、ランドミニショルダーバック、
うん、
まあ、ユニクロなんかが代表的な、
うんうん、
で大関、東の大関クワイエットラグジュアリー、西の大関ドメスティックラグジュアリーと、プラダとミュウミュウ、関脇東メゾンスペシャル、ニュージーンズ、西トワルド
ジ
ュイのワンピース、アディダスサンバ、小結び、東の小結びがサッカーユニフォーム、西の小結びがヴィンテージロックバンド T シャツ
と
アニメ T シャツ、
うん、
で前頭、何枚目とか詳しく決めてませんけれども、ブランドショッパープレミアムおにぎりディオール店マルジェラ人気
再燃
デザイナー交代番外編でスニーカー暴落、うん、こちらでよろしいでしょうか審議員の皆さん。
はい、
はい、いいんじゃないでしょうか、は
い、これ紙面にも出るかもしれませんがしれっと変わってるかもしれませんが
紙面出る際はね、
あくまでもちょっとこの場限り
これ一応ね写メ撮っといた方がいいよ。これ
この場はこうなったということで、はい、
はい、
じゃあ皆さん
来年の展望ぐらい一言みんなで言った
方がいいんだ。来年の展望ね、
うん、
僕からいいですか。
はい、どうぞ手短にお願いします。もう1時間過ぎてる。
ああ1時間過ぎちゃった、はいはい、
手短にね。
お前に言われてない
、ね、散々相撲の話してさ
お前になんで手短にって念押されなきゃいけないんで、うん、まあちょっとね、コロナも明けてみたら割となんだろうな、こういうことができるのはいいですよね。ちゃんと、きっとこういうのが流行ったねっていう、いわゆるページに戻ってきてるっていうのは、
ネタがあるということが
素晴らしいですよね。あまり暗い話題、その3密がどうのこうのとか、そのマスクがどうのこうのとかじゃなくて、ファッションがようやく楽しいステージに入ってきたかなというような感じがして、よろしいんじゃないですか。綺麗にまとめてみました。
確かに。
はい、
確かにね。
もたし君どうですか。
あ、そうです。いや僕もなんかこう今日ちょっとふざけ半分で参加してみたんですけど、なんかすごい、ね、これがまた2年3年後同じことやったら多分全然違う勢力図になっていて、うんね、もうカーゴパンツなんかも見る影もないとか、
ね、
全然なんかねフレアスカートとかなってたりとか、もうなんか、ね、そういうのもこう業界全体を見渡すみたいな意味でもすごく、うん、意味のある、回だったかなというふうに思うので、
そんな意味あったんだ、ええ、すげえ高尚なことやったような気になってきたよ、
う
ん、
来年もやりましょう。
やりましょう、
はい、以上です。横山さん、
はい、横山さんどうですか。
俺最後にまとめようと
思います。あ、そう
ですね。人を手短にとか言いつつい
やなんかね、
鳥は俺だみたいな、まあ、
今の本橋さんの話にも同じなんですけれども、まあ、去年本橋君がニュージーンズがっていう話をしてて、うん、そういう子たちがいるんだと思ったら、確かに今年はおじさんも含め私も含めみんなが知るようになったりとか、本日のこの多分トピックスがね、うん、きっとあ去年なんか本当に小結びぐらいで前頭ぐらいだねって言ったやつが、うん、多分去年のニュージーンズみたいになるのでしょう、ね、うん、トレンドってものは地続きですから。
あ、じゃあ前頭ぐらいのものをこう
そうそう見て、そうだそうだわ、むしろそうだ、横綱を決めることよりも前頭についてをすごく考えることの方が多分この回重要なんだわ、
そうです
よね、うん、という気づきを得ました、
うん、そうですね。だからそういう意味だと、まあ、今前頭ブランドショッパープレミアムおにぎり
あんまりだった、違う、なんかこれ前頭の出し方がなんかダメだった気がするちょっと要改善点です。
サッカーユニフォームとか小結びですけど、
ね、あ、小結びのね、うん、あたりが面白いかもしれないね、うん、
アニメティとかね、
アニメティ、うん、確かに。
じゃあ鳥
ね、僕はね来年結構注目しているのが、
うん、
なんかやっぱり株が高すぎる、
うん、
株高、
うん、
アメリカも日本も株が高すぎる、
うん、
で今、まあ、円高でもあるじゃないですか、
うん、
円安か、
うん、
で今やっぱりこうラグジュアリーがかなりブレーキしてるんで、
うん、
これはだからこれをなんか何らかの先行指標と見て、なんかバブルがね崩壊するのかなっていう感じがしてるんですよね、
うん、
そうなるともう世界経済が一気に冷え込むんで、
うん、
大変なことになるなと。
そんなこと言われてもどうしたらいいのかなんですよね
考えてる割には指名を俺やるって言った割には、
なんかあれでしょ今絶対ニトリ会長の年末のさ年末のニトリ会長のあれっぽくやったろうと思った
全然閉まらない感じ、
うん、っていうね。だから何が言いたいかっていうと、
うん、
まあ危機にね備えようということで、
は
あ、先回りしてねこう今こう伊勢丹とかに横綱に注目するより、うん、こう来年どうなるんだろうっていうのを予測し、うん、先回りして備えると、
うん、
いうことが大事なのかなと。
それすでにさっきの時点で
ですいません、まとまんなくて というわけでね、
はい、
はい、今日ちょっと長くなっちゃったんですけど、
はい、
なんだっけ、流行番付、
はい、一応俺の回だったんだけど、はい、じゃあというわけで、グダグダになってしまいましたが、ここでお開きです。
あ、そうだ、来週のことで言わなくていいの、決まってるから言っちゃいます。
はい、どうぞ。
来週、
来週実は、
来週、まあこれを聞いてる段階でどうなんだっけ、
い
つ、これは12日の放送、
放送で
19日配信分が、
配信分なんと麻布台ヒルズからお届けするということが決定いたしました。
おめでとうございます。
誰かレジデンスに友達でもいんの？
いや、その
アマンレジデンス、
麻布台ヒルズに大垣書店っていう関西の、う
ん、京都だっけ、
京都のイケてる書店が出店してるんですけど、うん、なんとそこからの店舗でちょっと収録してみませんかというお誘いがありまして、
ちょっと素晴らしいじゃないですか。
古典ラジオと間違えてるんじゃないですか、はい、大丈夫なんか、
ね、古典ラジオ大広いですよね。
まあ多分間違えてますね。
古典ラジオじゃないですよ、はい、
っていうね、
ええ、
なんで来週の配信は我々はこんな あれじゃなくて、
あれじゃなくて全然わかんないです。
もうね、六本木のなんかこう
麻布台ヒルズの中で、そうそう、
六本木交差点で気が悪いから、
気が悪いの、六本木交差点って、
はい、
六本木は気が悪いよね、
気が悪い、麻布台ヒルズのこういい感じのねところからお届けできることを大変喜ばしく思っております。
六本木が気が悪いんじゃなくてまあいいや、はい、
はい、
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 というわけで来週もお楽しみに。
イエーイ。